皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。7月21日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は医療崩壊です。最近まあいろんなところでですね、権威というものが出自して、世の中がこう大きく変わろうとしているようですね。政治でも経済でも、いろんな分野で今までこう力を持ってた方がですね、だんだんその力をなくして新しいものにこう変わっていこうと、こんな変化が世の中では起きています。で我々の世界もですね、医療崩壊というようなことがですね、巷で言われているわけですけども、実際崩壊していると私も思います。我々の分野ではですね、やはりこう権威というものが非常に大事であってですね、この権威で成り立っているというようなところでもあったわけですね。でその権威がだんだんなくなってですね、医者もやる気をなくし、制度も、医療制度が、変化していってですね、患者さんにとっても非常に負担のかかる、医療というのは負担のかかるものだというようなものになっていってですね、で、医療ミスが重なったりとか、いろんな問題でですね、この医学、医療の世界もですね、大きく変わろうとしている。そんなような感じがします。なんか今まで、あったものがこう壊れていってですね、また新しいものに変わっていこうと、そういう時期に差し掛かってきているように思います。世の中全部がこうなんかこう大きく変わろうと、そんな時期なんでしょうね。で、この医療の崩壊というものがどういうものかと言いますと、その国の制度、医療制度が変わるという、こういう問題とですね、西洋医学そのものの問題、限界がありますよね。みんな治るわけじゃないですから、だんだんそういったことが分かってきたわけで、そういう西洋医学 自身のその限界という、そういうものが見えてきたと。それから、患者さんの意識も変わってきたと。今まで医療を受けられるということがですね、それだけでも良かったわけですが、だんだんこう要求が厳しい要求になってきましてですね、その患者さん自身のその医療に対する意識も変化してきていると。こういったこともですね、医療崩壊というものにつながっていくわけなんですね。で、もう一つ大きな問題がですね、医者の変化というか、医者の意識の変化。こういったものがですね、一番私は問題だと思います。で、今日はですね、そういう医療崩壊の中の、医療崩壊にもいろんな要素があるわけですけども、その中で、医者がどう変わってきたのかというようなことを中心に、お話しいたします。医療崩壊の、私が考えるところによりますとですね、医者のやる気がなくなってきたというのがやっぱ一番大きいんじゃないかなというように思いますね。お金はいらない自由が欲しいと。そんな医者がたくさん増えてきたと。医者がですね、お金はいらない自由が欲しいと言い出したらですね、それはもう休日の診療もですね、夜間のこと診療もですね、こういったものがやっぱりすぐこう影響しますよね。やる気なくして普通の職業になっちゃったんですね。以前はですね、私が卒業した頃はですね、やはりこう、それなりの皆さん、こう、医者、先輩の先生もですね、皆さん、こう、使命感を持って、働いていたように思いますね。で、我々の世代もですね、やはりこう、世の中に対して、こういうことをやりたいと。そういう、そういう使命感が自分を動かしていったというような、そういう時代だったわけですね。ですから、病院に泊まり込んでですね、 徹夜で患者さんを見たり、あるいは、なんかこう、病院に泊まり込んでですね、いろんなこう、処置を勉強したり、救急とかね、やっぱり、その場にいないとでき、覚えられませんから、病院にいると何かあるわけですよね。まあ、卒業すればですね、見るもの全部新しいものですから、それを一つ一つ自分のものにして早くもう身につけたいと、そういう思いでですね、ずっとまあ病院でまあ生活するみたいな、そんなまあ研修医時代だったそういうふうに記憶してますね。で、まあ自由というか、今の若い先生のようにこう自由が欲しいなんて一つも思わなかったですね。そんなことをしてたらですね、競争に勝てないと。とにかく人よりも頑張ってですね、たくさん経験して、新しい、そういう、まあ、医療がこう、どんどんこう、出てきてましたから、早く身につけてですね、実際に使ってみたいと。そんななんかこう、意欲がいっぱいあったわけですね。ところが、こう、今はですね、そういうことよりもですね、自分の人生だと。仕事ばっかりやってられないと、自由が欲しいと。まあ、こうなっちゃったらですね、まあ、医療崩壊の本当の、まあ、なんていうかこう、一番問題点が私は、まあ、なんかそこにあるような気がします。で、なぜそういうふうになったかと言いますと、2004年、まあ、研修制度が変わったわけですよね。それまでは大体、その、大学で研修してですね、医局という、まあ、古い体質のですね、まあ、なんか、徒弟制度みたいなものなんですけども、そういう中で、まあ、トレーニングを受けてたわけですね。で、ある程度の年代になったら、こういう手術をしてとか、まあ、なんかこう、いろいろ順番が決まってたわけですね。2年経ったら出張に行って、また帰ってきて、で、研究したり、臨床したりとかという、なんかそういう、まあ、大体10年くらいはですね、大体の、その、やることっていうのをこう、もう一曲で決められたわけですね。そんな中で、まあ、やってたわけですが、2004年から、研修はどこ行ってもいいと。もう大学とは関係なく自由に研修したらいいというような制度に変わったわけですね。そうするとですね、昔まあ、あったような、その、まあ、家族的な一曲というものを、そういうことから、そういう中でスタートするんではなくって、もう一人ぼっちで、研修するってことになるわけですね。そうすると先輩もいないですしね、なかなかこう仲間って言ってもですね、まあ、今の、その現場に私はいませんが、やはりこの先輩がいないっていうこと、仲間がいないっていうことが、非常に大きなこう違いが出てくると思いますね。その辺でですね、まあ、できるだけ早く技術を身につけて、それから自分のことは自分でやっていこうというような考え方になっていくわけですね。そうすると、まあ、自分の時間も欲しいと。そんなにまあお金はいらないから、自由が欲しいと。まあ、極端にはそういうふうになっちゃうわけです。我々の頃はですね、なんかこう忙しい中、一生懸命こう、まあ、患者さんを見たり、ね、手術についたりとかしててもですね、先輩が一言ですね、よく頑張ってるなという、そういうふうな励ましの言葉を先輩にいただくとですね、また頑張れたんですね。で、よし、頑張るぞということで、まあ、2日も3日も寝ないででもね、頑張れたと。そんな中で育ってきた、まあ、私からするとですね、今のこの、なんか、もうお金はいらない自由が欲しいというような若い先生が世の中いっぱい出てくるとですね、これはまあ医療崩壊、これはしょうがないなというように思います。要するに医者のやる気がだいぶ変わってきたと。使命感を持って、この医療に携わるというような、そういう気持ちが薄れてきたんじゃないかなと。これが一番なんかこう、医療崩壊の根本的な問題のような、そんな気がします。もちろん、その、制度が変わりですね、医療、保険とかの点数が変わってですね、まあ、医療機関にも非常に負担になるし、あるいは患者さん負担が、まあ、だんだん増えてきましたよね。 そういったことでですね、医療がなかなか受けにくいというような状況もあってですね、そういったものが重なって医療崩壊になっているんだと思います。で、その中で医療ミスも出てきて、患者さんの意識も、あるいは要求も、要求っていうか、それもだんだんレベルが高くなって、なかなかこう、今の知識と技術だけではですね、十分満足してもらうような医療にならないというようなことが、医療崩壊という全体の、中の、非常に大事な要素だと思います。で、これはですね、悪いことのように、一見医療が崩壊すると、とんでもないことが起きるというふうに思われるかもしれませんが、これは私はそういった面もあるわけですけども、それだけではないと。なんか新しいその医療観というものを、一般の方も持っていただく。そのためにもこういう医療崩壊ということが起きないとですね、なかなかそういう変化っていうのはないんですよね。つまりですね、今までは、病気になったら医者に治してもらおうと。それが当たり前だったですよね。診断してもらって治療してもらうと。で、これだとなかなか治らないわけなんですよね。病気というものはですね、全てではないですが、やはり自分が作ってきたというような、そういう部分もかなりあるわけで、こういうところに目を向けるという、そういう時期というふうにも考えられるのではないでしょうか。医療崩壊という、こういう表現をするとですね、悪いことが起きているというような、そういう印象が強いと思いますが、そうではなくてですね、そろそろ自分の管理は自分でしないといけないと。こういったことが少しずつ皆さんの意識の中に出てくる。こういうことが医療崩壊によって起きるんじゃないかというふうに思っています。ですから、新しいそのドクターのですね、自由が欲しいというドクター、これも問題なんですが、これはこれで、時代の流れですから、これしょうがないので、ここはですね、皆さん一人一人がですね、自分の健康というものを自分の責任でもって管理していかなきゃならないなと。で、やむを得ないときには医療を受けようと。これぐらいの、医療に対する、期待というか、病気になったら全部治してもらおうじゃなくって、自分でできるだけのことを毎日をやってですね、それでも、いろんな変、病的な状況が進行していけば、医療機関にかかってという、こういう、順番になってくるんではないでしょうか。今日は医療崩壊についてお話ししました。ではまた。さようなら。